7月12日月曜日です。読売自選流です。
はい、
夏に吹く自民にしみる秋の風、うん、夏に吹く自民にしみる秋の風。もう秋風ですか。
というよりですね、
うん、
自民党に秋風が吹いているという
選挙がね、
9月にあるわけでしょ。
そうですね、
その選挙で今のまんまだと、
うん、
まあなんつうんですか、顔にはならんと。
そうですね、確かにね、いないですよね、不在な、
ね、で、まあ、このがいいとかなんとかあったけど、ワクチンのこともあるし、この1ヶ月で一体その自民党の中でもぐじゅぐじゅぐじゅってどうなるのか、オリンピックは成功させるんでしょうが、ね、
時止まるほどの速さの土石流、時止まるほどの速さの土石流。
あのテレビガーって流れるとこ見たらもうね、
熱海でしたけど、そうそうそう、人災ですよね。
だよね。
いろんな報道を見ると、
ね、どう考えても
盛り土っていうんですね。
適当なものなものな、盛り土ね。
わからないからいいだろうという問題ではないですよね。あれだけの犠牲者が出ていますから。
そうそうそう、だからさ、
ご遺族の気持ちになると ね、
ね、
寛一の涙にしては多すぎる、
うん、
寛一の涙にしては多すぎる。
寛一お宮は今の人知らんでしょうけど、
熱海の海岸に
今、ね、熱海の海岸散歩寛一お宮の二人
銅像があるんですもんね。
そう、うん、あれも蹴飛ばしたりしてね、今じゃダメかもしれない、まあ、とにかくね、もう大変なもんですよ。あれ、うん、ってもう毎年どっかで災害があるからね。
本当ですね、うん、今目の季節でね、なんか線状降水帯という言葉が当たり前のように毎日、うん、そうそうそう報道されてますもんね。
息じゃないものなと、
うんうん、メジャーさえリトルリーグにする笑顔メジャーさえリトルリーグにする笑顔
面白い。リトルリーグにいてもいいような名声ね。
ねえ、あの大谷選手のあの動画を見ると本当に可愛いなって思っちゃいますね。
いいニュースってこれだけだもんな。もうみんなさ、
本当そうです ね。どこまでホームラン打つんですかね。
ね、
翔平くんは
あんま期待しないで、期待しない
このペースでいくと60本超えとか、
怪我しないでくれたらただそれだけですね。
本当そうです ね。読売自選流、今週は4区ご紹介しました。
めごいのは大谷、
はい、
怖いのは中国。
中国、
この間も見た、あのテレビでさ、つまり創立100周年を迎えた中国共産党の式典みたいなの、
はい、
怖い怖いよな、人数が多い、
桁がね違うのでね。
北朝鮮なんかさ、パヤパヤズモンだでさ、びっくりしたのは、和江さん、スプートニクってご記憶ですか。
はい、ロシア、ソビエト時代のロケットですかね。
そう、スプートニクね、スプートニクショックという言葉があったんだそうです、
はい、
宇宙開発はまあ軍事的なものです、
うん、
アメリカ、ソ連ともに第二次世界大戦終結直後から宇宙開発に着手したと。最初の活動は核兵器の運搬手段としてのミサイル開発、そして衛星を搭載するロケット開発、これがまあぐちゃぐちゃと一緒になって開発したと、
うんうん、
大方の予想に反して1957年10月、ソ連が世界で初めてスプートニク1号を打ち上げに成功した。これアメリカ国民は大きなショック、ね、でこれをスプートニクショックと言った。
スプートニクショック、
これはね、
先駆けて打ち上げたんです、ね、
単にそのアメリカが最先端科学技術競争で、まあ、もうライバル その超大国、はい、ソ連の後塵を排することになったというだけではなくて、ソ連の保有する核兵器搭載ミサイルの脅威の下で生きていかなければならないことを意味したからである、
うんうん
ね、そしてそれから60年経って2016年の8月、
はい、
中国は原理的に破ることが不可能とされている量子暗号技術を搭載した量子科学衛星の打ち上げに世界で初めて成功した。なんかな、
ちょっとわからないです ね。
中国は翌、その翌年、
はい、
これまたすごいんですよ、演算能力から既存の暗号を破る能力に秀でる 光量子コンピューターの開発に成功したと発表している。このままでは中国が誰にも破られず、そして全てのものの暗号を破ることのできる能力をつける可能性までも示唆することになった。これを、ま、21世紀のスプートニックショックと言ってる。
あ、そうですか。暗号なんですね。
あまり聞いたことないですけどねなんですよ。でそのほらアメリカとソ連の宇宙開発の利用競争はいざという時に相手国の軍事衛星を破壊するための対衛星攻撃、ASAT というんですよ。これなんですよね。そうすると情報が入ってこなくなるんで、で両国はもうこれの実験を繰り返したと。でこの衛星破壊をすると宇宙ゴミ、デブリっちゅうんだって。
聞いたことありますね。デブリ、
初めて。
宇宙ゴミ、
あ、そう、ジブリでボンブリ
デブリ、
デブリを撒き散らすので、はい、これまずいでしょ。軍事衛星の利用に適したその軌道も汚染してしまうっていうことを認識して、暗黙の了解でこの2国は、1986年を最後に実験を停止した。
あ、そうですか。
なので、二度とね、そのそういう物理的破壊を伴うこの ASAT 実験は行われだ、ないだろうと世界が楽観していたところ、わかりますね。
再開。
2007年の1月、中国がそれを破って、自国の気象衛星を、自国の気象衛星をですよ、中距離弾道ミサイルで破壊した。その時出たそのデブリ、3300以上。
なんか数言われてもピンとこないですね。
つまりこれまでの実験で米ソが出した総計、ずっとやってきたんですよ、
はい、
アメリカとソ連で。それの総計が1300。狭、ものすごい数でしょ。
そうですね。
でこの中国のこの実験はアメリカソ連のものよりもはるかに高い軌道で行うためにこのデブリの滞留期間もね、100年を超える。
100年ですかいいんですかね、そんなに、
ね、
滞留してて、
で過去3年の自国領域内からのロケットの打ち上げ数では中国がアメリカを抜き世界一、
そうなんですね、2番アメリカ、
そして3番ははるかに引き離されたソ連の地の地、今ロシア、ね、でこれは自国の領域内って言ったでしょ、
はい、
なので、2002年だと、まあ2年の実験で比較するとアメリカの新興宇宙企業がニュージーランドとかにも保有しているのもあるんだ、ね、でそれを加えるとアメリカが世界一だと。で日本が4回、インドが2回だそうです。まあ、いずれにしろアメリカの底力もすごいんだけれど、オランダ人さん、
なんかわからないことばかりなんかなんですね。
映画でも宇宙戦争って何回も映画化されたけどあの、ね、異星人との戦いが宇宙戦争だと思ってましたけど、これ読むとこの21世紀のスプートニックショックってね、中国が宇宙を支配する日という本を読めばね、もう宇宙戦争は始まっている。しかも私の知らずっとアメリカと、
はい、もう全然目に見えないところで、
でどこまで中国共産党って行くのかと。でほら何回も言うけどこのおかしいでしょ、あの共産党が金、みんな金持ちだっていうか、だからこの完璧な一党独裁の下での人民管理というね、このこれで何でも統制して世界征服を目指している
習近平さん、
ね、
で
世界征服を目指しているっていうのは大体007の映画だけでとかでもね、大体悪者でね、ネゴ台でこう、
あ、イメージがありますけども
これも これ見ると本当にすごいよね。
なんか本当にあまりにも知らなかったことばかりなので、
世界最多の人口を有する巨大国家を一党独裁で統治し、しかも破綻がない、
思うがまま。
だからあっちにしてみでもこれは人類という観点から見ると脅威だろうと、
中国の国民にとっては決して幸せなことではないのかしら。
いや、いいんじゃない、
いい
あの人たちはあの中であんつまっすぐ暮らしてれば
どうなんでしょう、
うん、犯罪も減ってるだろうし、しかし怖いね、こうどうなっていくのかしらと、うん、
はい、それではプラスワンに行きます。この人と1週間、
今日のはね
いいですね、
今日のはね、そう、はい、エディ・ホジスってもう誰も知らない、はい、デビューの時17歳でまあ、ティーンポップで、まあ、テレビに出たりかとにかく子役から活躍していた、エディ・ホジスが歌っ子も歌ってヒットしました。これ1962年で日本でもね、飯田久彦だったかな、誰かで、
うん、カバーしましたか、
はい、
エディ・ホジスでコーヒーデイト、マグメイツ。